あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。聖書にそのように記されていました。私たちは主なる神の栄光を表し続ける群れであります。主なる神の栄光を表すことこそ私たちの教会に集う者の人生の目的と言えるでしょう。コリントの信徒への手紙1はそのような私たちの信仰者としてどう生きるかというその道筋を指し示す書であります。それは同時にこのようになってはならないということも教えている箇所がいくつもあるということです。今日私たちが聞いた御言葉の最初の方も伝道者パウロがコリント教会の信徒を叱責し注意を促している言葉でありました。イエス・キリストの救いを知らされた者がある誘惑に陥ることがあるのですが、それは救われたから自分は何をしてもいいのだ、何をしても許されると思ってしまうことです。まあ、極端にそれを言うとイエス様の救いはすごいものだ、どんな罪人でも救われるということは自分がどんな罪をしても許されるのではないか、ああ私はなんて罪から自由にされたんだろう、そのように思ってしまうことがもしかしたら私たちにもあるかもしれない。実は私自身も教会である言葉を教えられたんですね。それはイエス様の救いの上にあぐらをかくようなことはしてはいけないよ。救われた喜びに生きている中でそのイエス様の救いを安く見積もって、それを下の方に見積もって、下の方に考えて、その上に土んざましまして、それで安穏としてしまってはいけないんじゃないか、イエス様の救いってそんな安いもんじゃないだろうって、そう教えられたことがあります。私たち主なる神様に救われて、その中でついつい安心してしまって、神様が自分に何を望んでいるかを考えなくなってしまうことあるかもしれません。そしてしまいには神様の御心ではないことを行ってしまうようになる。コリント教会にもそのような誘惑があったようです。コリント教会、かつて伝道者パウロたちによってイエス・キリストの福音が知らされた教会です。しかしパウロ自身がその地を去った後に信徒たちのうちに不貧困な行い、特に性的に乱れた生活をしてしまう者がいたようです。またコリントの教会、そもそもこの地中海の世界の町々にはもともとからそういった性的に乱らな習慣があったということも事実でしょうし、コリントという町は、いろんな民が集まるところでそのような傾向がさらに強かったということも言えるでしょう。しかしだからといって世の人がやっているから、他の人がやっているからといってそれを言い訳にしてしまうような教会だったとしたらどうでしょう。そしてさらにはキリストによって救われて自由にされているのだから何をしてもいいなどと考えていたとしたらそれはどうでしょう。主イエスの救いを 自分の願い、欲望のために利用してもいいのでしょうか。パウロは叱責します。12節から、私には全てのことが許されている、しかし全てのことが益になるわけではない。私には全てのことが許されている、しかし私は何事にも支配されはしない。この箇所、少し言い回しが難しく感じますが、単純に言い換えれば次のようなことになるでしょう。私たちは確かに神様によって許されている、しかしだからといって私たちが何をしても神様や隣人のために利益となるとは限らないではないか。私たちは確かに神様によって許されています。しかし自分の欲望に支配されていいわけではないでしょう。パウロは訴えているんです。主に許されたものとして神様のために生きようではないか、何かに支配されるような生き方はやめようではないかと。私たちはイエス様によって救われました。それは私たちが自分の思いや自分の欲望に支配されて生きるためではなく、主のために、主のご支配の中で生きるようにされるためだったのです。私たちが主のために生きることは13節の後からも言い表されています。食物は腹のため、腹は食物のためにあるが、神はそのいずれをも滅ぼされます。体は乱らな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は死を復活させ、またその力によって私たちをも復活させてくださいます。私たちはこの世のために生きるのではありません。この世のものは永遠に続くものではないからです。例えばここでは食物のことが言い表されていました。あるいはその食物によって満たされる私たちの腹のことが言われていました。しかし食物も私たち自身の腹もいつかは滅びるもの、そのために私たちは生きているのか、いつか滅びるもののために生きているのか、そうではない。私たちは主イエスキリストを復活させられたその父なる神によって主イエスと同じように復活させられ、永遠の命に、主の永遠に入れられることを望むのです。滅びゆくものではなく永遠に続くものに、その主に私たちは望みを置くのです。私たちの体もその主のために捧げていこうと伝道者パウロは伝えるわけです。そのように私たちが主のものとされていること、そのことをもう一つ言い表す表現が、私たちが主の体であるということです。15節から、あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としても良いのか。決してそうではない。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか。二人は一体となると言われています。しかし死に結びつく者は主と一つの霊となるのです。私たちは主イエスキリストの体とされた。 私たちの体は自分のものではない、主のためのものともうされている。私たちは自分の体を大事にするっていうことは言われなくても自分で考えることができることでしょう。健康のために、長生きするために、自らの体を大事にする、自らの体を守るために、危険やあるいは自分の体を大切にしないような行いからはできるだけ離れ、あなたの体を大事にしなさいと誰かに言われることもあるでしょう。あなたの体だから。しかし聖書はそのような私たちの思いをはるかに超えて伝えるのです。あなた方の体はイエス・キリストのものだ。だからこそ大切にするんだ。伝道者パウロはここで旧約のある言葉を引用します。二人は一体となるというこの言葉です。今日は旧約聖書も共に読みました。その創世記の出来事に記されていた言葉です。主なる神が初めてお作りになった男と、そして女が、二人が一体になるという結婚のことを言い表す言葉で、その二人の関係が言い表されています。主に結ばれるものはその結婚の関係以上にさらに深く強く結ばれていることになります。私たちと主イエスとの間からは男と女が一つになるという以上にさらに強い交わりだというのです。それは神様の霊が私たちのうちに宿るということでした。主の霊が私たち自身の霊となる、霊において主と私たちが一つとなること、それこそが主によって信仰が与えられたものなのだとパウロは伝えるのです。私たちが主と一つの霊として結びつくこと、それは私たち自身が主の聖霊の神殿であると言い表されることで私たちに伝えられます。18節から、みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのです。知らないのですか？あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。伝道者パウロは私たち自身が主の聖霊が宿る神殿だと言い切るのです。なんとそれ多いことでしょう。さてここで神殿という言葉が出てきました。皆さんに改めて問います。神殿って何ですか？神殿というのはどのようなところですか？神殿、旧約を読んでいると出てきます。特に有名なのはエルサレム神殿です。イスラエル王国の王ダビデが神殿建設のためにたくさんの備えをし、そしてその息子であるソロモン王が壮大な神殿をエルサレムの地に建てた そのエルサレム神殿をここで思い浮かべてもいいでしょう。ではその神殿とはどのような場所であったか、ただの建物であったか、何のための建物であったか。ただの建物ではないということができるでしょうが、まあ、だからといって建物のその物質そのものが大切だったわけではありません。そこは人々が礼拝を捧げる場所、そして主なる神様が現臨してくださるところだった。まさにエルサレム神殿でイスラエルの民は主に捧げ物をし、賛美をし、主の御業を喜び祝ったのです。そこに主は現臨して共にいてくださった。そこが神殿です。つまり私たち自身が主なる神様に礼拝を捧げる器とされて、そこに主が現臨してくださる場所なんだと、それほどまでにあなた方は大切な場所なのだと、大切な存在なんだと神様はここで伝えているのです。ただし私たち旧約をさらに読み進めると、このエルサレム神殿がどうなっていったかも知らされます。エルサレムの人々が信仰を失い、神殿も主の礼拝の場所とはかけ離れた建物になっていく、そのような歴史が記されている。建物そのものが崇拝されてしまうことが起こった。偶像がそのエルサレム神殿の中に置かれることまであった。異国の風習が神殿の中に入り込むこともあった。これはまさにコリント教会の人々のうちに異教の風習が入り込み、主なる神以外の何かが祀られてしまうような状況になっていたのと同じではないでしょうか。エルサレム神殿自身は、いや、エルサレム神殿そのものは、ついには主なる神の怒りの中で壊されてしまいました。主の現臨の場所が失われてしまった。ではその主が共にいてくださる場所は永遠に失われたのでありましょうか。そうではなかった。新約で主イエスキリストは新しい神殿を建ててくださった。それは主イエスのことを信じ、その主を賛美し、その主に向かって祈りを捧げる信仰者たちの群れです。さらに言えばそれは教会です。その出来事はまさにペンテコステの出来事です。主イエスキリストの言葉に従って集まり祈っていた弟子たち、その上に主は聖霊として現臨してくださいました。聖霊がそこに下ったのです。この弟子たちの群れこそ、この教会こそ新しい神殿と言えるでしょう。さらに言えばその教会の群れの一人一人にこそ主のために礼拝を捧げる器、神殿とさせられたのです。その一人一人のうちに聖霊が宿ってくださった。教会はその聖霊が宿っている神殿の群れということができるでしょう。私たち自身も受洗をした時にまさに聖霊が与えられた、信仰が与えられ、私たち自身が聖霊を宿す神殿に作り変えられた。そのように私たち自身が主のものとされている、主がそこに聖霊として宿っていてくださる神殿とまでされている。なんと恐れ多いことでしょう。なんと途方もないことでしょう。 それほどまでに主イエスは私たちを大切に思ってくださったということです。私たちをそれほどまでに値高く見積もってくださったということです。私たち自身は罪にまみれて全く価値のないそのようなものでした。しかしそのような私たち一人一人をも主イエス・キリストは愛してくださった。そしてそのご自身の命を投げ捨て打ち捨て、それによって買い取ってくださるほどまでに私たちを愛してくださった。私たち自身の汚れや、あるいはこの世の思いにあふれて偶像に染まってしまうような、その私たちの心を主イエス・キリストの十字架は清めてくださった。まさに福音書で主イエスが神殿にいた商人たちを、私の家は祈りの家でなければならないと、そう言って追い払い宮清めをしてくださったかのように、かつては汚れていた私たちのことを主は十字架で清めてくださった。パウロはそのことを次のような言葉で言い表します。20節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。代価とは何でしょう。もうお分かりでしょう。主イエス・キリストの命のことです。父なる神は私たちを愛して罪の奴隷とされていた私たちを買い取ってくださった。そのために払った値は自分の独り子である主イエス・キリストの命だった。私たちは罪に支配される奴隷ではなく、新たに主なる神のしもべとして主のために生きるものと作り変えられた。いみじくも伝道者パウロは自分のことを主イエス・キリストのしもべと言い表すことがありました。このしもべという言葉、奴隷と訳してもいい言葉です。伝道者パウロも私たちも主によって買い取られたのです。主に仕えるもの、奴隷、しもべとして、それは主という私たちの恵みの慈しみの方のもとで生きる、そのようなしもべとしての新しい歩みが与えられたということです。私たちは自分自身の求めるものに支配されたりはしない、主の御心に従って歩む主のしもべです。自分の体で神の栄光を表しなさいとパウロは私たちに伝えました。具体的にはどんなことを私たちはして神様の栄光を表すのでしょうか。それは主なる神様のことを大きくすることです。私たち自身を小さくして、それこそ使えるものとして小さくして神様を大きくすることです。しもべとして主に仕え、隣人に仕えること、自らのすべてを主にお捧げすることです。私たちは今礼拝を捧げています。これこそまさに主の栄光を表すことではないでしょうか。主の栄光を祈り求め、そして自らのすべてを捧げ、そして主に賛美を捧げる、そして感謝する、これこそまさに主に栄光を表す時です。そして私たちのこの主に栄光を表す歩みは日曜日の礼拝から始まり、ずっと続きます。 主の歩みでも私たちは主の神殿であることに変わりはない。他のものに心を向けそうになる時もあるかもしれない。他のものと心が一つになりそうになることもあるかもしれない。しかし私たちは主のものとされている。主に感謝を捧げ、主に賛美を捧げ、礼拝を捧げ続ける群れです。私たちが常に主への祈りと感謝を心に満たしているとき、聖霊なる主がそこに共にいてくださいます。主の栄光を表し続けましょう。祈ります。主なる神よ、計り知れないあなたの愛によって私たちは買い取られました。主イエスキリストがその命を払ってまで私たちを買い取ってくださいました。私たちはあなたのものです。あなたの栄光を表すものとしてこれからも皆で一緒に歩み続けることができますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。